おはようございます。11月19日土曜日、ピッチフォークの田中和弘です。この番組ピッチフォークは、海外のアグリフードテックに関するニュースについて5分でゆるく解説する番組です。今日のニュースは、インドネシアの Web3 スタートアップが NFT でメロン農場に投資できる仕組み、ファイブハーベストをリリースです。はい。というわけで、ゆるく解説していきたいというふうに思いますけれども、本日はですね、海外のアグリテック界隈、そして、スタートアップ界隈で話題になっているですね、Web3 の文脈を取り入れたプロジェクトについて、インドネシアのニュースを取り上げていきたいというふうに思います。でこのファイブハーベストという会社はですね、インドネシア出身のサブドさんという方が立ち上げたスタートアップです。でこの方はですね、もともと農家なんですけれども、特にですね、コモディティ作物と呼ばれる、コーンだったり、ココナッツ、ソルガムといったような作物を栽培していたみたいなんですけれども、価格がなかなか低迷していて、買い叩かれるというところで、価格のコントロールもできないし、農村にいると直接海外への市場のアクセスというところも難しいよねというような課題を抱えていたということのようです。そこでですね、同じ農村の農家の仲間と輸出をしたいということで、海外のバイヤーと直接交渉するような、そういう機会を作っていたようなんですけれども、それもなかなかうまくいかないということで、悩んでいたということでした。そこでですね、Web3 という概念に出会い、メタバース、NFT と、もしくは、ブロックチェーンを使ったゲームといったところに出会ってですね、この Web3 という文脈であれば、海外と直接つながってやり取りができるんじゃないかということで、ここの分野にのめり込むようになってきたということのようです。そこでですね、プロジェクトとして、海外から直接インドネシアの農場に投資できるというような仕組みを作りたいということで、始めたということみたいなんですけれども、具体的にはですね、今年の6月頃に試しに、実証実験というような形で5ヘクタール程度の農場を小分けにしてですね、その農場の権利を NFT にして販売して、収穫高に応じて、配当をトークンで出しますよというような仕組みを実験的にやっていたんですよね。で、最初はすごく小規模な取り組みということで、やっていたということなんですけれども、そこから半年経ってですね、11月になって、一般販売も開始したということで、あまりメディア向けにリリースは大々的にはまだしていないということのようなんですけれども、こちらで取り上げさせていただいたということです。でですね、今売り出されているのが、いろいろと作物もあってですね、水田とか、ピーナッツとかいろいろあるんですけれども、例えば一つ、事例を見ていくと、メロン農場の NFT が売り出されてますと。でこのメロン農場の NFT の仕組みがですね、1ヘクタール単位で農場の権利を購入できるというような形になってまして、でですね、今現在のレートで言うと、その NFT の価格が100万円くらいということになってますと。で100万円くらいなんですけれども、実際にどういうことが起きるかというと、年に4回収穫できるタイミングがあるということで、そこで収穫をしてですね、出てきた利益の 45% を NFT の保有者に返します。で残りの 45% が農家に戻っていって、で 5% が運営会社、 5% が保険という形で分配されるというような仕掛けになっているということです。で彼らによるとですね、投資回収の期間は5年だというような、そういう書き方をしているということですよね。でもなんかここまで聞くとですね、もう本当に有価証券の取り組みだなというところが、発想としてわかるんですけれども、それは NFT としてやろうとしていて、実際に動かしているということで、このスピード感も含めてすごい、取り組みだなというふうに思いました。でですね、これ実際に日本でやろうとするとですね、すごくいろんなハードルがあるなというのは容易に想像できてですね、農地の問題もありますし、有価証券のところとして、取り扱いをどうするんだという問題もあるんで、その海外で、やっている事例ということで、法律的なところは私もまだ把握できてないところではあるんですけれども、取り組みの考え方とですね、サブトさんのこのバックボーンのところとの親和性のところも含めて非常に面白い取り組みだなというふうに思いました。はい、このような形でですね、グローバルで第一次産業と Web3 という形でいろんな動きが出てきてるなというふうに思いますので、こちらも、引き続き注目していきたいというふうに思います。はい、ということで今回はこのあたりで終わりたいと思います。今回ご紹介したニュースや引用元は概要欄のリンクにまとめておりますので、こちらもよかったら見てみてください。 ではまた。